第一サムエル記の25章1節から13節、はじめに8節までをお読みします。サムエルが死んだ時、イスラエル人は皆集まって彼のために痛み悲しみ、ラマにある彼の屋敷に葬った。ダビデはそこを立ってパランの荒野に下っていた。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルと言い、彼の妻の名はアビガイルと言った。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることを荒野で聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行って、ナバルのところに行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。また、あなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは、私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですから、この若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうか、このしもべたちとあなたの子、ダビデに、何かあなたの手元にあるものを与えてください。アメン。お祈りいたします。主よ、今日もあなたの命を与えてください。私たちのうちの愚かさ、ナバルのような性質を主よ今取り除いて、あなたのしもべとして、あなたに聞くものとして、今我らを清く、霊的に清くしてください。聞く一人一人の耳を清め、このしもべの唇を清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ、サムエル記の中でのね、その表題の名前サムエル、彼は、死にました。ここずっとサムエルについての記述はなかったんですけども、でも、時代が、サウル王の時代になり、またダビデが活躍しだした頃に、もうすでにサムエルはほぼ役割を終えて、でそれで、各地を巡回しながら、その、長寿を全うしたものと思われます。で人々は彼が死んだ時、みんな彼のために痛み悲しみました。でそれで、ラマにある彼の屋敷に、葬りました。人時代が終わったような感じですね。そして時はサウルが王として君臨している時代、サウルが王ではあるんですけども、本当にイスラエルの中においては、平安がないような、そういう状況でした。ペリシテ人は相変わらずもう、ちょっと油断したら攻めてくる。でサウルというこの王は、自分の気に入らないとあるならば、ダビデをかくまったというのであるならば、祭司であろうとも、もう、祭司だけでなく、その一族全部皆殺しにするような、そういう王である。そういう時代ですから、きっとイスラエルの人々は平安がなかったことでしょう。でそれに対し、ダビデという、一人の、義人と言いますか、それに、おそらく人々は、少数の人々は彼に希望を託していたものと思われます。で、 ダビデはこの時もまだ、前回のところでサウルと和解して、でもダビデはサウルと行動を共にしないで、ダビデはこのサムエルが死んだ時、ダビデはパランのアラノの方に下っていきました。イスラエルの中でも、かなり南の方に、アラノです。で、そこに、下っていったんですけども、で、そこで、ダビデ、600人の手勢を連れておりますから、日々のその食料事情を、確保するために、何かしら行動しなくてはなりません。で、それでダビデが、この、かつて、このカルメル、ちなみに、エリアが対決したあのカルメル山とはまた別の、カルメル、イスラエルの南の方、マオンというところを、その、エリアが対決したあのカルメル山からまたかなり遠いところなんですけども、で、そこの方に、ダビデがかつて身を寄せたところがありました。で、そこにナバルという、一人の男がおり、そして、このカルメルにおいて事業をしておりました。で、このナバル、非常に裕福なもので、羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。で、それで、ちょうどその頃、カルメルで羊の毛の刈り取りの祝いを、しておりました。羊の毛を刈るシーズンになると、古代のその、パレスチナ地方では、羊の刈り取り、羊の毛を刈り取る、その時は、結構な、お祝いをしていたようです。創世記の方でも、イスラエル十二部族のユダが、羊の毛の刈り取りの祝いを、気晴らしにした、ありますし、とにかく、その時は結構なお祭りをするようです。で、このナバル、という名前なんですけども、愚か、そういう意味なんですね。ちょっと両親が自分の子供に愚かっていう名前をつけるのは、どうかと思うんですけども、おそらくですね、周りの人々がそういう名前を、つけて、もっと他に本名があったのかもしれません。ね、例えば、エステル、という名前も、実を言うと本名でなく、その、本人にふさわしい名前をつけるんですね。確かですね、オベデ、ダビデの、祖先、ルツの、夫、ルツの子はオベデって言うんですけども、彼も、本当はもっと別の名前、エリメレクとか、そういう名前になるはずが、なぜかオベデという名前、しもべという意味なんですけども、そういう名前をつけた。ですから、周りの人々が、本名でなく、その人に、願い、あるいはその人の特徴を表す名前を、つける、そういうことは、当時あったようです。ですから、このナバルという名前、もしかしたら周りの人々があまりにも、このナバルが顔面で、たちが悪いから、だから、もうそのまんま、愚かっていう名前、で呼んでいたのかもしれません。それに対して、このナバルには妻がおりました。妻の名前はアビガイルと言い、この女は聡明で美人であった、記されております。ちなみにアビガイルの、名前の意味は、アビ、それは父という意味ですけども、アビガイル、それは我が父は喜ぶ、あるいは歓喜なる父、そういう名前の意味だそうです。で、彼女は、外見が美人で、そして聡明でした。賢かったんです。で、もう本当に、この夫に対してこの妻、あまりふさわしくないような感じもするんですけども、でも、そういう、お金持ちの家において、そういう妻を囲うということを、そういうこともあったのかもしれません。とにかく、このアビガイル、彼女はとても聡明で美人でした。けれども、その夫、ナバルは、顔面で行状が悪かったんです。で、彼はカレブ人であった、記されております。カレブと という名前の意味は犬という意味です。あのヨシアとカレブのカレブも実を言うと犬っていう意味もあったんですけども、しかしね、あの食いついて離さないという意味もありました。まあ、ですから、ね、ヨシアとカレブの方のカレブは本当に祝福に対し、また主の約束に対してもう食らいついて離さないような、まあ、そういう良さがあったんですけども、でもこのナバルはもう本当に犬のようなそういう性質の持ち主でした。ギリシア語訳のあの旧約聖書、そちらの方では、ね、このナバルは犬のようなものであったとさえ訳されている、ほどです。まあ、とにかく、ナバルはどういうふうに、まあ、犬のような性質であるか、それが、ね、あの、まあ、4節以降の方で記されているんですけども、まあ、ダビデはかつてそのナバルの、ね、羊飼いたち、ね、一緒に行動したとき、そのナバルの家の王、ね、守って やったんですね。まあ、かつてそういうことをしていたんですけど、で、それで、この度、このナバルの、ね、家が、非常に大きな羊の毛の刈り取りの祝いをしているということを聞いて、で、それで、ね、安否を尋ねて、ね、ダビデは10人の若者たちを、まあ、使者として使わせていきます。で、ダビデは、ね、こういうふうに挨拶しなさい。6節。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。また、あなたのすべてのものに平安がありますように。ね、シャロームを3回言っております、ね。ナバルに対し、またナバルの家に対し、ナバルのすべての持ち物に対して、シャロームがありますように。もう本当にすごい祝福の、平安の挨拶言葉ですね。非常に低く減り下っております。ね、ダビデとしては、ナバルに対して、まあ実は恩を、ね、まあ恩があるはずなんですけど、まあナバル、ね、ダビデに持ち物を守ってもらった過去があるわけですから。そして、ね、ダビデたちは、手勢を引き連れております。まあ、強いのはやはりダビデたちの方なんですけども、でも、ね、ナバル、まあ、事業者ですね、事業しているその財産をダビデが、ね、特に言われもないのに、かつて守ってあげたことがあった。まあ、かなり南の、ね、イスラエルの南の方、まあ、ペリシテとか、また、まあ、他の民族が、そういうイスラエルの家を襲ったり、まあそういう時世でしたから、ね、ダビデがきっとそういう外敵から、ね、このナバラの家を守ってあげてたんですね。でもダビデは、ね、挨拶するとき、ね、シャロームがあるように、3度も挨拶しております。で、それで、ね、かつてダビデがしたことを、言っております。まあ、何節で、私は今、羊の毛を刈る者たちが、あなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは、私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何もなくなりませんでした。ね、もう本当に山賊とか盗賊とかが、ね、多いような、また異邦人、ペリシテ人とか外敵が多いような中において、こういうダビデのように、ね、武装している人たちが、ね、こういう事業者のところに、ね、留まったとき、まあ、大体、まあ、力に物を言わせて恥ずかしい思いをさせたりとか、ね、あの羊飼い、まあ、恥ずかしい思いをさせられるということが、まあ、よくあるようです。あの、ね、イサクの妻リベカもうね、本当に羊を飼う者として、また、ラケルとレアも、ね、羊飼いに対して恥ずかしい思いをするということが、ね、あって、で、例えばモーセも、ね、その羊飼いから、ね、あのチッポラとその家族の娘たちが、羊を飼っている中で、ね、他の羊飼いたちに恥ずかしい思いをさせられたとか、まあ、そういうことがあったんですけども、まあ、そういう恥ずかしい思いがさせられ安い職業であるにもかかわらず、ダビデとその部下たちは からに恥ずかしい思いをさせないどころか、むしろ、ね、守ってやって、持ち物が、ね、なくなるということも一切なかったんです。ですから、ダビデたちに、ね、守られている間は、そういう彼らが城壁となってくれた。で、それで、ね、事実そうだったんです。このナバルの羊飼いたちは、後に、ね、本当にあの方が一緒にいる間は、恥ずかしい思いをさせられたこともなければ、また何もなくなったことがなかった。15節で本人たちの口で言っております。実際そうだったんですけども、でそれで、そういうわけで、今、この若者たちによくしてあげてください。何か食べ物、あるいは何か持ち物がありましたらどうか、彼らに与えてくださいと、まあ、非常にへりくだった、ね、ことをお願いして、ね、8節の後半では、あなたの子、ダビデに、何かあなたの手元にあるものを与えてください。ね、もう本当に低く減り下った言い方をしております。で、それに対して、ナバルはどのように対応したか。まあ、9節以降の書いてあります。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者か。エッサイのことは一体何者だ。この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。このように答えました。ダビデとは一体何者か。エッサイとは一体何者か。ダビデが一体何者か。エッサイの子だということを知っております。ナバルがダビデのことを知らないはずがありません。あんなにも有名で、もうイスラエルのために、ペリシテ人でさえね、ダビデは万を打った。サウルは千を打った。それほど有名であり、また、ダビデ自身が、ね、サウルから逃げて、ね、そのダビデをかくまったゆえに、サウルは妻子を、一族を殺したということも、ね、そういう情報は入ってきてるでしょう。そして、何より、このダビデの、かつて、このナバルのもとに留まっていた時の、その、彼の行動は、そのナバルの羊飼いたちを通してナバルは聞いていたはずです。あの方がこちらに来て以来、私たちの持ち物はなくならなくなりましたとか、本当にあの方、ダビデとその一緒におられる方は良いお方です。そういうことを聞いていたはずなんですけども、しかし、ナバルは、ダビデは一体何者だ？エッサイのことは一体何者だ？言うんですね。で続いて、この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。ね、突然何を言い出すんでしょうね、まあ。ナバル自身のその奴隷の中から最近もうナバルの行状があまりにも悪くて、ね、逃げ出す奴隷が多くなっているのでしょうし、あるいは、ね、もう暗に、ダビデのことを揶揄したのかもしれないですね。ダビデを奴隷とし、主人サウルのところから逃げ出した、あの奴隷のダビデか。ね、まあ、そんな感じで、ダビデを揶揄したのかもしれません。ね、ダビデ、あの主君であるサウルを、ね、裏切って、サウルのところから逃げている奴隷じゃないか。まあ、そんな風に、罵ったのかもしれないですね。で、それで、この私のパンと私の水をどこの誰にもともわからないような、ね、そういうものに、くれてやらなければならないのか。本当に、ね、恩をあだで返した形ですね。ダビデを、の何者かと言って、そして、ね、暗に罵るような、ね、そういう、もう本当に、ダビデとしては、善意を持って、このナバルの持ち物をかくまってあげたのに、でも、それに対して、いざ、ダビデたちの方が、ね、何か助けを求めると、全然助けてくれないどころか、 自分の持ち物を惜しみ、また、自分の、なんか奴隷が最近いなくなってる、ね、ダビデもお前も同じようなものかみたいな、そんな感じで、罵ったんですね。12節以降を読みします。それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登って行き、200人は荷物のところに留まった。ダビデは怒りました。この、一体ダビデとは何者か、主人のところ脱走する奴隷、そういうふうに聞いて、もうダビデはすぐさま、自分の剣を身に帯びよう、そのようにして、このナバルたちを、襲いに行こうとします。でしかもですね、ダビデの怒りは結構怒り心頭で、22節見ますと、もし私が明日の朝までに荒れの者のうちから小っ端一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように、そこまで言うほどダビデは怒って自分の手で復讐しようとしたんですね。あのダビデ、前の章、昨日の箇所では本当に柔和なものとして、サウルに対して、サウル、自分の命をつけ狙っているものであるのに、サウルには一切手をつけず、サウルのその上着の裾を切り取っただけでも心を痛めるような、あの柔和なダビデが、一体どうしたんでしょうね。ダビデは、このことを通しても本当に主に取り扱いを受けていたんです。王としての整えを、ダビデは、ここで学んでいました。ダビデには今までサウルという、上の権威がありました。上司です。しかし、ダビデがこれから王になるとするならば、上の上司という人間はいなくなります。もう自分、人間の中では自分が一番上にあり、そして、部下たちだけがいるような状況ですね。ダビデは、上の権威に、従順服従して、主が油注がれたものを、本当に恐れ敬うということ、愛を持って使えるということにおいてはダビデは非常に、長けておりました。そして、このサウルに対しても本当に素晴らしい取りなしの言葉、どうしてあなたはこの、死んだ犬のようなものを、追い回すのですか。そんな本当にへりくだったダビデなんですけど、でもこのナバルについてはあまり会ったことがない、あるいはもしかしたら面識が顔と顔を合わせたことは一度もなかったかもしれません。そしてナバルは、自分が、守ってあげた、言ってみれば、上下関係で言えば、ダビデの方が上で、ナバルの方が下であるかのような、そういう形ですね。その下の者が、ダビデに、いきなり、そういう恩をあだで返した。自分が本当に心砕いてケアしてあげたにもかかわらず、でも、そのナバルは行状を改めず、また恩をあだで返して、もう罵るような言葉で、どこの馬の骨ともわからないこのナバルというものがダビデをそした、もう怒り心頭になって、それでダビデ、このナバルだけでなくナバルに属するもの全部を皆殺しにしようという、そういう思いに駆られたんですね。本当に、ダビデとしては、上の権威に対しては、主にあって油注がれたものに対しては確かに従順服従する、その心はもう本当に見上げたものなんですけども、でも、その下のものからこういう、仕打ちを受けるということについては慣れてなかったようですね。でそれでダビデは怒り心頭になって、もう当然のようにもうその復讐する心に駆られて、血を流すという、 同胞に対して血を流す。ダビデは確かにペリシテ人の血はたくさん流してきたでしょうけれども、でもイスラエルの同胞に対して血を流すということは、ダビデ一度もなかったんです。でも、この度初めて、このナバルに対して、ナバルとまたその一族に属するすべてのものは血を流して復讐してやりたい。そういう気持ちに駆られた。これ、王としての性質としてはふさわしくないです。いざ自分が王として君臨し、トップになったとき、有名になって誰も、自分に逆らわなくなったときこそ、こういう性質、取り扱われていなかったなら、本当に大変なことになってしまいます。サウルの二の舞になってしまうかもしれません。王として君臨し、力を得たとき、ダビデがこの、自分の手で復讐する、下の者が生意気な態度を取ったら、というところにおいて、主は取り扱ったんでしょうね。このダビデを。ダビデはこの時、怒りの火が燃え上がって、それで、めいめい剣を帯びよ、言って、で、それで、出陣しようとしたんですね。400人のものを連れて、200人のものを、荷物のところに留まらせて、実際に、皆殺しに行くという行動に出たんです。ところが、主はこのダビデを、本当に柔和なものとして、上のものに対しても、下のものに対しても、柔和であるということを、示すために、一人の女性、一人の助け手を、送ってくださいました。アビガイルという、このナバルの妻にあたる人です。彼女がどのようにしたか、それについては、次回見ていくんですけども、本当にダビデといえども、このような失敗を、犯しながら、でもそこを、主から、軌道修正を受けながら、このようにして王として整えられていったんです。ダビデはこの時まだ確かに公な形の王ではありませんでしたけれども、でも、もう主が油をすでに注ぎました。そして王として、今、整えの中に入っております。このナバル、もう本当に、愚かなもののような気がするんですけれども、でも本当に私たちの中にもこのナバルの性質が、泣きにしもあらずです。ダビデは、本当にイエス様のご性質を表していることをもうここ最近ずっと見てるんですけれども、私たちも誠のダビデであるイエス様に対してナバルのように恩知らずで、そんな行動していなかったでしょうか。イエス様はいつでも皆さんの盾となって、皆さんの城壁となって、皆さんの昼も夜も、あらゆるものを、持ち物を守ってくださいました。ナバルがこうやって事業において成功して、こうやっていられるのも、ダビデが守ってくれたおかげも、泣きにしもあらずだったんですけども、私たちも本当にイエス様のおかげでここまで守られて無事に歩んでいる。にもかかわらず、イエス様が、あなたの賛美が欲しい、あなたの礼拝する心が欲しい、あなたが御言葉に従順し服従するという私の食物が欲しいとイエス様が来た時に、一体何者かと言って、こんな私の財産をちょっとでも取ってあげて献金しなくてはならないとはとか、そんな風にナバルの性質、ちょっとちらほらと覗かせてしまうようなこと、私たちの中にもあるかもしれません。でも、本当に私たちはこのナバルの性質、これをしっかりと取り扱うべきです。私たちが今日まで守られたこと、ここまで、ある程度の事業においても、生活においても、祝福と幸いを受けているのは本当にイエス様が昼も夜も城壁となって守ってくださったゆえですね。私たちはこのナバルのようではなく、本当にイエス様がどうかあなたの礼拝のその心を、礼拝における賛美において、また御言葉に従順服従するという面における私の食物を与えてくれ、そういうふうにイエス様が来るのであるならば、本当に私たちはイエス様の喜ばれる食物、父なる神様の御心を行うこと、 その技を行うというイエス様の喜ばれる食物をいつでも差し出して、そして本当にイエス様を喜ばせ、いつでもイエス様の幸い、それを求めていく。そしていつでもイエス様からこの守りを、幸いを、祝福を得ていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちもナバルのような恩知らずのところありました。またダビデのこの時のように本当にすぐにカッとなってしまうような、特にサウルとのこの霊的な和解を受けた直後にこのような失敗をダビデは犯しました。本当に気を緩めているとすぐに私たちの中のこのカッとなってしまう性質、いつしよう本当に私たちもナバルのように、あるいはサウルのようになってしまうか、本当にわからないものです。どうか日々私たちの中のこの罪の性質、汚れの性質、ナバルのようなサウルのような性質を日々見張り、それらをいつでも閉じ込めて、そして歩んでいくものでありますように。弱くなった時、このような怒りの性質に駆られてしまいそうな時、主はあなたがアビガイルを使わして本当に私たちをなだめ、怒りによって行動することを主よ、あなたがとどめてくださることを求めます。また今までそのようにしてアビガイルを使わして怒りをとどめてくださったことを感謝いたします。どうか一人一人あなたにあって本当にダビデのように幸いなものとして、整えられたものとして歩んでいく働き人たち一同でありますように、どうか助け祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に主にあって守られても、その恩恵に正しく預かれないものが大いに多いこの世の中です。その中に私たち自身も含まれていることを、今日私たち自身本当に心痛く刺され、そして主よ、その性質が私たちの中から見つかったとするならば、私たちは幸いです。口の中に入れた時、甘ければそれをとくんと飲み、苦ければそれを吐き出すようなこの性質、これを私たちは持ち合わせており、そして裏切りに裏切りに重ねながら生きてきたのが私たちです。神と人の前で犯したそのすべての罪、それを本当に許して許してくださる、あなたは許してくださるお方、そして私たちはことごとくあなたの守りを受けていながら、あなたの保護を受けていながら、ことごとくあなた自身を裏切ってナバルのように立ち振る舞い生きてきた私たちでもあります。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。そして受けているこのすべての恩恵、神から人から受けたこのすべての恩恵に対して正しく報いる私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。ナバルも主よ、私たちの中には潜まれており、主よ、またサウル王のこの性質も私たちは持ち合わせています。サウル王も本当に一時的にダビデにごめんなさいは言ったまでの、でも主よ、その続く悔い改めの実がないものでした。主よ、私たちも自分の都合によって頭を下げたり頭を上げたりすることがなく、物事の正しさによって主よ、頭を下げたり、そして仕えたりする私たちでありますように、主よ、私たちの性質をあなたが整えてください。今日本当に愚か者、恩知らずなものを私たちは目の当たりにして、これを本当に自分たちは関係ないということではなく、自分たちの中にも この愚か者で、そして裏切り者で、そして激しいする者が自分たちの中にも潜まれていることを知り、このような性質がはびこることがないように取り締まり、そしてキリストにある本当にへりくだる恩を感謝で返す本当に正しい性質はもっともっと増え広げ、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日の御言葉を通して私たちを養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。